さあ、それでは賛美をそこまでにして、今週の御言葉からのメッセージに、主のメッセージにですね、一緒に耳を傾けてまいりたいと思います。今週は先週と同じ箇所です。ローマの信徒への手紙第14章の1節から12節を朗読します。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか。またなぜ兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。こう書いてあります。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。以上です。同じ箇所からの二つ目のメッセージということになりますが、先週はこの箇所の主に前半部分を学びました。今週は主に後半部分を学んでいきたいと思うわけですが、ある一人の牧師がこの箇所を読むとですね、いつも気になる箇所があるってことを書いていたんですね。皆さんどうでしょうかね。それはどこかというと7節なんですね。7節。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。気になりますか皆さん。パウロはここで、あなた方は自分一人のために生きちゃならないよっていう命令を書いてるわけじゃないんですよね。そうじゃなくて、あなた方はみんなそのように生きてるんですっていう事実を述べてるわけです。私たち一人一人のことを言ってるわけですよね。あなた方ってのはクリスチャンのことですからね。なぜこの牧師がいつも気になるかってもう分かりますよね。皆さんね、説明しなくてもね、特にね。それは本当にそうかなって思うわけですよね。周りを見てね、本当にそうかなってね。いやいや、周りだけじゃないです。本来自分自身ですよね。本当に自分は自分一人のために生きていないって言えるだろうか。何よりも自分自身の心に問いかけてしまうんだと思うんですね。一体自分が自分のために生きてはいないとはっきり言えるような歩みをしているだろうか。しかしね、この場合もう一つもっと気になることが、気になるというか困惑させられると言ってもいいかもしれませんが、こういうことがあるんじゃないかと思うんですね。もし誰かに皆さんが、あなたみたいな人は本当に、お前みたいなやつは本当にエゴイストだと、自分勝手だと、自己中心だって言われた時にね、言われたとしましょう。その時に、はい、その通りですって素直に言えるかってことですよね。おそらく、いやいや、そんなことはないってね、どっかで否定したくなるんじゃないかと思うんですね。他人からあなたはエゴイスティックな人間だ、利己的だと批判されることぐらい、なんとか嫌なことはないと思いますよね。それはまるで人間であることを否定されたかのようにさえ思っても不信がないぐらい、そういうことだと思うんですよね。それはでも事実なのかどうか、そう問われた時に私たちはどう答えたらいいんだろうか。このことを気になるって言った牧師はですね、実はこういう困惑をちゃんと知ってるってことがここにおいては大切なことじゃないだろうか。 全く困惑してなくて私は正しいと思ってたらそれこそおかしいってことですよね。こういう困惑を私たちはちゃんと知っているということが大事なことだ。そしてこの7節に続いて8節でパウロはさらに明確にですね、クリスチャンの生きる目的を今度は示すんですね。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのですって。この主のためにっていう言葉のこのためにっていう言葉ですが、これは、ある説明によるとその人の役に立つっていうことを意味している。つまり主のために生きるってことは主イエス様 のお役に立って生きるってことですよね。イエスキリストの恵みの技の前身に役に立っている、そういうことですよね。あのクラシックの音楽の世界で非常に有名なセバスチャン・バッハっていう人がいましたけども、このバッハっていう人はたくさんの作品を書きましたが、自分の作品を書くごとにですね、一番その最後の作品の一番最後に締めのところに必ず、これ略字だったみたいですけど、ただ神の栄光のためにっていう、そういう意味の略語をですね、その、まあ、譜面の下に書いた。それであの、まあ、譜面を書き終えたって言われてるんだそうですね。例えば私たちが日記を書くとして、皆さん書く人もいますかね。私たちがその日の日記の結びに必ずただただ神の栄光のためにと書けるだろうかってことです。そういう意識でそういう思いで一日を過ごしているだろうかってことです。私たちがこのことを問われてきちんと答えられないままでいるんだとしたら、私たちがというのはクリスチャンである、キリスト者である私たちがこういう問いかけにきちんと答えられないままであるとすれば、実は私たちは神に対しても人に対しても本当の意味で私たちが果たすべき責任を果たすことができなくなってしまっている可能性があると。イエス・キリストを信じてクリスチャンとして生きるっていうことは、こういう意味での人生の目的の転換、自己認識の変化、転換っていうものがなければならないんです。これはなかなか厳しいことだと思うんです。しかし信仰というものの理解においてとっても大事なことですね。こういう点において曖昧なままであるために、多くのクリスチャンの信仰に甘さや弱さ、あるいは迷いが入り込んできてですね、この世の現実の問題を目の前にして信仰が何の力もない、何の力も働かない、むしろ現実に振り回されっぱなしみたいなね、本当に悲しい現実ですが、そういうことが起こってくるのは一つの理由としてね、原因としてこういう面で明確な変化を遂げてない、そう言っても過言ではないように思うんですね。じゃあ一体主のために生き、主のために死ぬ、まあ、今日のテーマにしましたけど、これ一体どういうことなんだろうか、そんな難しいこと私に果たしてできるんだろうかってね、思うかもしれませんね。ある神学者がこう言います。例えば生きるのも死ぬのも主のためだということでね、ある人は人生に大転換を図って、それこそ立派な会社のね、課長だった人が突然その職を辞して神学校に入って牧師になるみたいなね、そういうことをする人が時にいますよね。そういう人を見てそれはそれで素晴らしいと思う。しかしだからといってその人が神学大学を卒業して牧師になって毎日毎日主のためにっつってね、喜んで生き続けられるかといえば、実際はそうじゃないと、大変なことだと。私たちは牧師になろうとなるまいとですね、私たちが本当に主のためだけに生きているかといえば、そういうことはなかなか難しいことなんだ。私たちはいつの間にか自分一人のために生きてしまう、自分のために死ぬ、自分のために生き、自分のために死ぬっていうね、そうなってしまうことがあるんじゃないだろうかっていう。じゃあ一体私たちはどうしたらいいんだろうか、これやっぱ本当に考えなくてはならないことだと思いますね。パウロはこのことに続いて8節の後半から9節でこう言ってます。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死にそして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。ここにこれ一つの答えがあるというかヒントがあると言っていいと思うんですね。 なぜキリスト者は主のために生き主のために死ぬんだろうか。それはキリスト者である私たちはもうすでに主のものになってしまっているからに他ならないっていうことをパウロは言ったんです。ローマ書でずっと学んできましたよね。イエス・キリストを信じた時に私たちは霊的な世界において大転換をしたわけです。どういう転換でした？罪と汚れにこう支配されてしまうそういう世界からそこから解放されて神様の御霊神様の恵みによる支配の中にこう移されたんだよってことですよね。そうですよね。肉体はまだ完成していませんが霊的な世界においてはもう完全に立場が変わってしまったんだ。そのことによっても私たちはすでに神様と結ばれて一つにされて神の子供とされてるんだ。霊的にはもうそういう立場をいただいてしまってるんだってことですよね。体の完成まではまだタイムログがあるんですがタイムラグだラグがあるんですが、ね、私たちは霊的な意味ではもうすでに立場は変わってしまって神のものとされているんだ。だから当然神のものなんだから神のために存在してるんだし神のために生きるんだし神のために死ぬんだということなんですよね。そのことをはっきり理解しておくことが必要だっていう、そういう意識を持っているだろうかってことですよね。旧約聖書の出エジプト記の第34章っていうところに、イスラエルをエジプトから導き出したモーセの祈りがですね記されているんですね。実はこの時イスラエルは大きな罪に陥っていました。というのもモーセが神様から10回の教えをこう石に刻んでいただくためにシナイ山という山にこもってですね40日間お祈りをしている間に民たちはモーセがなかなか帰ってこないんで不安になって恐れてですね自分たちの神様を拝むことをやめて自分たちのために金の格子像を作ってその格子を拝むっていう、こう偶像崇拝ですよね。そういう罪に陥っていたっていうんですよね。そのことを知ったモーセは山から降りてきてその10階の記されたあの石の板を持ってたわけですがそれを知った途端にモーセは激しく怒ってですねその10階が刻まれた 石の板をバーンと打ち砕いてしまう。しかしその後モーセはとにかくこの民のためにひれ伏して神の前にひれ伏して必死に祈るんですね。その祈りが34章の8節と9節にこう記されている。モーセは急ぎ地に伏して拝しそして言った。ああ主よ私がもしあなたの前に恵みを得ますならば頑なな民ですけれどもどうか主が私たちのうちにあって一緒に行ってください。そして私たちの悪と罪とを許し私たちをあなたのものとしてください。罪を犯したのは民なんです。でもその民のリーダーとしてモーセは民に代わって見舞いにひれ伏して私たちの罪を許してください、どうか憐れんで私たちを離さないでください、捨てないでください、私たちと共にいてください、約束の地に連れ立ってくださいってね必死に祈ったんですよ。そして、この祈りはある意味で美しい祈りでもあると言っていいと思うんですね。このモーセ、ね、私たちの悪と罪とを許し私たちをあなたのものとしてくださいってことです。あなたの民としてください、あなたのものとしてください、あなたの所有としてくださいっていうこの祈りがこのロマ書のパウロから言わせれば今ここで成就したんだってことです。あなた方は神のものとされてるんだってことですね。どうやってどう成就したんでしょうね。何千年かの時を経て神の民がようやくこう成長してきてね、成熟してね、ようやく神様の民としてふさわしくなったってことじゃないわけですよね。旧約聖書をご存知の方は分かりますがその後もイスラエルの民は何度も何度も罪に陥ったんです。しかし突然約束の通りですがイエス・キリストがこの地に来てくださってそして死んだ者と生きた者の主となるためにあの十字架にかかって死んでしかもよみがえってくださったその御業によって神の民とされる道が開かれたってことです。全く神様からの一方的な恵みによる御業だっていうことですよね。そのことによって クリスチャンである私たちは今神様のものとされている、その意識を皆さん持ってるでしょうか。そのことを理解してらっしゃるでしょうか。そのことを確信してるでしょうか。ところでここでどうして死んだ人にも生きている人にもという順序で書かれているんだろうか、ある人がですねそういう疑問を持った、まあ、皆さん読んでいてそんなに疑問には思わないかもしれませんが、死んだ人にも生きている人にもってこの 順番には一つの意味があるんだろうと、まあ、いくつか説があるようですけど、一番心にこうなんていうかな、響いてくるその解釈はですね、私たちはすでに死んでいたものなんだ、その死んでいた私たちがキリストに出会うことによって生きるものとされたんだということですよね。そういう意味で死んだ人にも生きている人にもと、そういう順序でここに書かれてあるに違いない。私たちは生きてたけどやがて死ぬ、でもイエス様に出会うんだ、そういうことじゃないんです。すでに死んでいたんです。その意識が私たちにすでにあるかってことですね。生まれて生きてたはず、その生きてた中でイエス様に出会って救われたって考えますが、いやそうじゃないんだ、確かに命はあったけど霊的には死んでいたんだ。そうですね、神様と交わりが断たれてました。霊的には死んでいたので当然永遠の滅びに向かっていたんです。その死んでいた滅びに向かっていた私たちがイエス様に出会うことによってイエス様とつながらせていただいた、神とつながって永遠の滅びから免れさせていただいた、今生きてるんだ、そういう意識ですね。そういう意味で私たちは神のものとされているんだという理解、その意識、クリスチャンにとってそういう意味で主はもう主であり続けていてください。もうすでに皆さん私たちにとっては主は永遠に私たちの主なんです。私たちはもうそういうものとして主のものとされているっていうことですよね。そのことを忘れちゃならない。なんでパウロはここで改めてキリストが死んでよみがえってくださったってことをね語ってるんだろうか。それは先ほども確認したようにクリスチャンである私たちが皆主のものとなっているその根拠がねキリストの十字架の技なんですよね。十字架の死と復活、それによって私たちは救われて神のものとされているっていうことなんですが、もしそうであるとすればちょっと考えてください。もしクリスチャンである私たちがどうしても自分のためにしか生きていない、自分のことしか考えていない、自分のためにしか生きないし自分のためにしか死にそうもないと言ったんだとしたら、そういう生き方をしているとしたら一体それは何を意味しているだろうか。それはイエス様の死なれたのは無駄だったんだ、蘇ったのも意味がなかったっていうことを意味してしまった、そういうことを表してしまっている、キリストとその御業を否定することになるんです。キリストの恵みとそのキリストの愛を殺してしまうことになる。だからパウロはある意味でそんなことはあなたにできますか、あなた方にそんなことができますかと問いかけていると言ってもいいでしょうね。いやとてもできません、確かに私は弱いけれどそれはできません、やはり自分はこのことにアーメンと、私は神様のものと恵みによってさせていただいているアーメンですってね、私は言うしかありませんっていうことであるとすれば、あなたはもうすでに神のものとされてるってことです。どうやって私たちは主のために生きていくんだろうか。6節でパウロはこう言ってます。特定の日を重んじる人は主のために重んじる、食べる人は主のために食べる、神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない、そして神に感謝している。これ先週やったところですけど、ここで特定の日を重んじる人、それから食べる人食べない人って言われてるのは、信仰の本質には関わらない周辺的なことにとらわれている人たちですよね。そういう人たちのことをパウロは信仰の弱い人って呼んでるんです。信仰がないわけじゃないんです、だからクリスチャンなんです、救われてるんです、だけど信仰が弱いがために御言葉の理解がまだ十分でないがためにですね、あるそういうことにこだわってしまって、そのこだわりがね本当にこう信仰の本質に関わるかのようなものとして捉えてしまって、本質的なところでこうずれてしまってるってことですよね。そして特に問題なのはそうでない考え方の人たちを裁いてしまうという、 そこでこう争いが起こったりしてしまう、そういうことがまあ教会の中に実際あったんですが、まあ、そういう人たちのことが言われているわけなんですけれども、でもここでパウロが言ってるのは、そういう信仰の弱い人だって何のために食べないか、あるいは特定の日を重んじたり重んじなかったりするかというと、全部主のためだと思って彼らもやってるんだと。理解がまだ浅いから誤解はあるけど、でも信仰を持ってるんで、主のために食べないし、主のために特定の日を重んじてるんだ、ね、それその証拠に彼らは感謝しているって言われてますよね。神に感謝しているからです。言いますかね、つまりこういうことです。私たちはたとえ信仰が弱くて迷いやすくてつまずきやすいものであったとしても、またあるいはとても私は主のために生きてますなんてね、大胆に堂々と言えないようなものではあってもですか、あっても、ただ神に愛され許され救われて恵みの主が共にいてくださるということを本当に嬉しく思っています。こんなものをも神のことされていることを本当に心から感謝しています。また日々糧が与えられて生かされて守られていることを心から感謝しつつ生きています。もしそうであるなら、それはあなたはすでに主のために生きていると言えるんだよってことなんです。主のために生き、主のために死ぬとなんか勇ましいね、だからそういうことばっかり考えてしまいますが、確かにそういう生き方もあるかもしれませんが、そればかりじゃないのだ。日々主が共にいてくださること、日々主のものともうすでに私がされているということ、そのことのゆえに主が弱い私たちを支えていてくださる、今日一日をお守りくださっていること、そういうことを本当に心から感謝して神様にその感謝を捧げて生きているとすれば、それはもうすでに主のために生きているということになるんだとパウロはここで教えてるっていう。そういう意味ではこうしてね、毎週主を礼拝してるって、このことも主のために生きてるってことなんです。クリスチャンが礼拝しなくなってしまえば主のために生きていなくなってしまうってことですよね。例えば病気の人がいるとする、今日一日病気のとこにいただけであって、一日中痛みに耐えていて、それこそね、何もすることはできない、人に迷惑ばっかりかけてるし、ね、日記を書くとしても書くこと、日記さえも書くことができない、そこにね、神のためにとか、ね、とても書けるような一日を送っていない、そんな思いで夜を迎えている人がいる。しかしその病床でですね、とにかく手を合わせて、神様、今日もあなたが共にいてこの私の命を支えてくださったことをありがとうございますと神に感謝を捧げることができるとしたら、それはもう立派に主のために生きているということができるっていうことでしょう。私たちにとって主のためにっていうことは、自分が主のものであるということを知り続けているということです。それを感謝し続けているということです。そこに主の恵みは現れるんです。モーセはね、先ほどの祈りの中で、どうか主が私たちのうちにあって一緒に行ってくださいって必死に祈ったわけですね。主なる神がいつも一緒にいてくださるというその確信に根ざす祈りだった。だから私たちをあなたのものとしてくださいって祈れたんですね。そのことを私たちははっきり知っているだろうか、そのことを本当に掴んでいるだろうか、喜んでいるだろうかっていうことですよね。私たちの祈りも同じです。主のために生きる、主のために死ぬということは、主はいつも私と共にいてくださる。それは私がもうすでに神のもの、主のものとされているからだ。そのことを知って、そのことを喜んで、そのことを感謝して、ありがとうございますと神様に言えるかどうかっていう。そうやって生きていくことだ、そうや本当にそれに徹して毎日生きていったら、私たちの生活は変わるんですよね。いや、そうじゃなくて、その感謝を忘れていつも不平不満ばっかり言って、イライラカリカリして、家族にも当たって、職場でも当たってみたいなね、だとしたら神の栄光は現れるはずがあります。つまずかせるだけです。日常にあるんです、主のために生きるっていうのは。何もかっこつけて仕事を辞めてね、献身しなくてもいいんですね。そしてここで この第14章一節からの一貫したテーマ主題がもう一度語られるんですね。10節です。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、またなぜ兄弟を侮るのですか、私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。これはあの3節、前回学んだ3節の言葉の繰り返しですよね。裁いてはならない、侮ってはならない、侮ることをやめよう。どうやってそういう心を捨てることができるのか。今見てきたように私たちが主のものであるということがはっきりと理解されて受け止めて、そのことに喜びと感謝を覚えて生きているならば、あの人がどうのこの人がどうのっていう裁きの心から私たちは守られていくんです。裁かないで済むんです。そんなことを別に何の気にもならなくなる。あるいは誰かと自分を比べてどっちが上かとか下とかね、そんなことで私たちが一喜一憂する必要がなくなるんですね。神のものとされ、神に愛されこうして生かされているってことに喜びを覚えるとしたら、私たちの心はその思いによって満たされているとしたら、人を裁く心から守られる、解放されていくっていう、皆さんの心はそういう感謝喜びであふれているでしょう。続く11節は旧約聖書のイザヤ書からの引用だと言われています。こう書いてあります。主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。これイザヤ書からの引用なんですけど、私は生きている、これは神様の約束の言葉だと言われてますね。神様がここで約束してくださった、すべての舌が神に賛美を捧げる、すべてのものが私に対して膝をかがめ礼拝する、そういう時が来る。そしてこの褒めたたえるって訳されている言葉、これは告白すると訳すこともできる言葉なんですが、全ての舌は神に告白する、私たちの舌がですよ、神様に告白する。そうやって実は12節が続いてくるんですね。最後の節、それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになる。神にこう告白し、賛美を捧げ、あることをこう告白していくってことですけど、私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるんだ。この申し述べる、神に申し述べるってどういうことだと皆さん思いますか。どういうことだと想像しますか。一つの読み方は言い訳をするという、そういう読み方がある。私たちは結局神様の前でいつも言い訳をしなければならなくなる。ああこれがダメだったんで、ダメだったんです、あれがこうなんで、ああなんですってね。しかし言い訳をするのは当然ね、気持ちいいことではありませんから、言い訳をしないで済むように常に主のものとしてふさわしく生きよう、まあ、そういう意味でここでは言われていると読むことができる。それが一つの考え方ですね。ただもう一つこっちの方がいいかなと思うんですが、この申し述べることになるという言葉は、神様の御前で心を開くことができる、心を開くことができる、だから何でも神様に申し上げることができるってことですね。私たちは他の人に対してなかなかね、心を開くって難しいですよね。いや親であろうと兄弟であろうと夫婦であろうとですね、私たちはどっかに心の秘密を持ったまま生きてる。まあもちろん何でも言えばいいってものじゃないですよね。言わない方がいいこともあるわけですけど、とにかく私たちは心の秘密を持ったまま、ままで死んでいく、それが全ての人間の定めであるのと言ってもいいかもしれませんね。しかしそういうものであったにしても、神様の前に立った時は何でも言える。それはそうなんです。神様は何でも知ってるから、私たちが隠そうが隠すまいが、神には全部お見通しだし、神様の前には明らかなんですよね。そういう意味で私たちは神の御前に出て何でも言うことができる、何でも言えるようになる。しかしこれは確認しておきますが、イエス・キリストのがいつもこう共にいてくださるという毎日なわけですから、そのイエス様と共に生きる中で何でも言うということは、例えばこういうことですよね。ああ神様、私は今日も罪を犯しました、あのこともできませんでした、私は恥ずかしいものです、そう祈りつつ、しかし神様、そんな私と共にあなたは今日もいてくださった、そして主はいつも私をあなたご自身のものとして 受け止めていてくださる、受け入れてくださる。だから私はこうして一日生きることができました。そういう意味で主のために今日も一日生きることができました、ありがとうございますということができる、そういう生き方です。イエス様のゆえにたとえ罪があって弱さがあるにしても、神の恵み、許し、大きな愛によって感謝の祈りを主の前に捧げることがある。そうやって神のものとして、主のものとして一日一日を歩むことができる。主のために生き、主のために死ぬという人生はそのようにして成就していくということですね。来週はいよいよクリスマス礼拝になります。クリスマスというのはある意味でそういう意味というのは感謝を神様に表す時ですよね。イエス様が来てくださった、本当にありがとうございます。そういう感謝を、喜びを主の前に捧げる、表す時ですよね。イエスキリストによって今私たちが主のものとされているということを心から喜び祝い、主のために生き、主のために死ぬものとされていることの感謝を心から主の御前に捧げる祝福の時を、来週皆さんと一緒にこの場所でですね、新しい人も加えられながら、迎えていきたいというふうにお祈りします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。